で十字架により
Say Thank you.
マルコ9章の38から41節をお読みします。ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。しかしイエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言える者はないのです。私たちに反対しない者は私たちの味方です。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。アーメン。本当はですね、50節までをひとまとまりとして捉えるべきところなんですけれども、まあ、そうするとですね、内容的に非常に濃ゆくなってしまうのでですね、あえて分割してお話ししたいと思います。で、イエス様は40節でおっしゃったんですが、反対しないものは味方だというわけであります。反対しないものは味方だと。心が広いですね。しかしながら、それは絶対的な真理なんでしょうか。普遍的な真理なんでしょうか。つまりどんな場合にも通用する、どんなシーンでも当てはまる絶対的な事実、それが反対しないものは味方だということなんでしょうか。そりゃイエス様がおっしゃったんだから、それは真理に決まってるじゃないですかって思いたいところではありますけどね。でも反対はしないけど味方じゃないっていうような場合はありえないんでしょうか。絶対に反対しないものは絶対に味方なんでしょうか。そんなことないと思うんですよ。確かにね、イエス様の言葉ではあるからね、嘘をついてるとは思いませんし、聖書の教えですから素晴らしいものなんでしょうけれども、でも必ずどんな人にもどんな場合にも当てはまる教えというわけではないということもあるわけで、例えばイエス様は弟子たちにですね、行く時には下着を2枚持っていくな、財布も持っていくなっておっしゃいましたけど、それ今も私たちにそれの通りやれってことになりますかって言ったらそうじゃないでしょう。あれは昔のユダヤの中においてのみ通用する、神様の働きに携わる人はそのちゃんとね、ご飯とかを恵んでもらえるんだから何も持たずに行くっていうことが可能だったわけですけど、イスラエルにおいてはですよ。だからそれイエス様の言葉だから絶対的なんだと、これはもう曲げちゃいけないんだって言ってしまったら、本当に私たちはね、旅行行くとき下着持って行っちゃいけないとね、3日泊まるんですけど下着1枚今履いてるやつだけでですか、洗濯して回せってことですか。じゃあ洗濯してる間スポンボンになっちゃうんですか。それはね、いくらなんでも現代人としてはできないことでありますから、この言葉もですよ、反対しないものは味方ですっていうのは、いつの時代どんなところでも必ず通用する真理なのか、そんなことないと私は思います。例えばですね、今年のあれ3月だったかと思いますけど、戦争反対運動に参加するために久留米に行ってきたんですけども、あれはですね、日本全国同時開催で、あちこち至るところで、日本中ですよ、日本中至るところで戦争反対運動を同時開催されたんですが、まあ鳥栖でもやってたんですけど、私は体1個しかないので久留米に行きましたけどね。で、まあ100人ぐらい集まったんです、久留米では珍しく。で、西鉄久留米の駅前でですね、人通りが一番多いと思われるようなところにみんな集まって、プラカードを持ったりですね、スピーチしたり、マイクでスピーチしたり、してたんですけど、その中にはですね、 露骨に反対する人がまあいるんですよね、中にはね。で、通りながらね、邪魔だどけとか言いながら通っていく。いやいや邪魔なんかしてないですよ、通れるスペースいっぱいあるのに、わざと因縁つけてくるわけですよね。で、中にはですよ、なんて言ったかな、高市さんを応援しろとかいうわめくおっちゃんもいてですね、何意味不明で、何考えてんだろう、この戦争反対の何が気に入らないんだろうかなと思うんですけどね。でもそんなのは一部です、全員じゃありませんよ、一部です。ほとんどの人はただ黙って知らんふりして通り過ぎるだけです。お疲れ様ですとかね、頑張ってくださいとか、そんなのなしですよ。むしろ逆に自分には関係ないってね、自分には関係ない、私は関わり合いたくないって、そういう気持ちで素通り、顔を背けて素通りしていく人がほとんどですよ。だからその人たちはね、高市さん応援しろっていうようなおっちゃんとは違って、露骨に反対はしないんですよ。反対はしないけど全然味方じゃないんですよ、こっち側に立ってくれない。そういえば先週もね、木曜日、裁判で六本松行ってきたんですけど、で裁判2時からの裁判で1時からですね、駅前、六本松の駅前で、まあ、いわゆる凱旋っていうやつをねするんですよ。で私もマイク持って、私もじゃない、私だけですけど、マイク持ってね、この皆さんと言って話するんですけども、そしたら一人だけ高校生の男の子が、立ち止まって私の前に来てね、しばらく聞いてたんですよ。まあもしかしたら面白半分かもしれませんけど、それ以外の人は本当にね、知らない知らないって、まあ私だって多分そうだと思いますよ。どっか博多かどっか行ってね、なんかやってるってね、誰かが一生懸命喋ってるって言ったら、ああまあそれはわかるよ、知ってるよって、うんその通りだよねとは思いながらも、積極的に関わろうとせずに素通りしますもんね、私でもね。だってまあ彼らは彼らでやっときゃいいし、そこに何かねちゃちゃ入れる必要もないだろうというような気持ちだから、反対しないけど味方だとはなかなかならないんですよね、実際のところ。だからこの40節のイエス様の言葉というのは、普遍的な真理じゃなくって、ある場合における限定的なものだと言えるでしょう。ある場合においてのみ通用する言葉。ではこの時どんな場合だったのか、この時ですよ、ね、それを見ていきますが、まず38節でヨハネがイエスに言ったと、先生の名を唱えて悪霊を出している者を見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。ヨハネはなぜこんな報告をここでするんでしょうか。何の脈絡があってそんなことを言い出したのか。それは37節を受けてのことなんですね、当然ながら。37節、誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば私を受け入れるのではなく私を使わされた方を受け入れるのです。先週話したところでありますけれども、つまり要はですね、誰がキリストを受け入れるものであるのかという問題です。誰がキリストを受け入れるものか。そりゃ弟子たちでしょ。いやいや弟子たちがねキリストを受け入れたか、主よとか言ってる、先生とか言ってるけど、イエス様が十字架と復活を予告してもそれを拒否してるわけじゃないですか、ね、受け入れないわけでしょ。そんなことがあってはなりませんって言ってね、イエス十字架と復活こそがキリストなのにですよ、十字架と復活取り除いたらただの人っていうとあれだけども、ね、キリストじゃないわけですよ。十字架と復活、そのキリストそのものである十字架と復活を受け入れない、それが弟子たちだから、誰がキリストを受け入れるものなのかって、このような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならばっていう話でね、弟子たちが出世争いしているところですしね、弟子たちを、お前たちは私を受け入れてないよって、 キリストを受け入れる者は弟子たちお前たちじゃないよって否定されてるわけです、イエス様からね。だから38節はその延長線上にあるってことです。お分かりいただけますでしょうか。この文脈、この文脈で読まなきゃいけないということ、誰がキリストを受け入れるものなのかという、そのイエス様の発言を受けてヨハネが言ってるんですよ。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたけど、あいつイエス様あなたの弟子じゃありませんぜって、キリストを受け入れておませんよって、つながってるんです話ね。ちゃんとイエス様を受け入れてない弟子でないやつが悪霊を追い出してます。つまりヨハネが言いたいのは、あいつは味方じゃありませんって言ってるわけです。しかしイエス様は何と言われたかっていうのが39節ですね。しかしイエスは言われた、やめさせることはありません、私の名を唱えて力ある技を行いながらすぐ後で私を悪く言えるものはないのです。イエス様の名前を使って悪霊を追い出せるっていうことは、その人は味方だということですね。そうなりますよね。そうでなきゃ悪霊追い出しなんてできないわけですよ。まあやろうとした人は言いましたね、使徒の働きの中でね、19章で、あれは祭司長の息子たちがね、祭司長の息子のくせに魔術師なんですよね、あいつらね、ひどいやつですね、牧師の息子なのにお坊さんみたいな感じですか。まあお坊さんを悪く言うつもりはないですけど、まあ、とにかく、ね、彼ら、パウロの述べ伝えているイエスの御名によって悪霊を追い出してみようかい、ちょっとやってみようって言ってやってみたら帰るうちにあったわけじゃないですか、ね、キリストを受け入れていない人が悪霊を追い出すなんてできないわけですよ。だからヨハネが追求しているこの人っていう、あの人っていうのはキリストの名によって悪霊を追い出してるんだから、キリストのことを受け入れてるっていう証拠なんです。信仰に基づいてるんです。試しにやってみようかじゃなくて、確信を持って行動してるわけですよ。ただ弟子たちの群れにはまだ加わっていないだけです。そんな場合なんですよ。よろしいですか。そんな場合だから主は言われた、反対しない者は味方だって。でしょ、わかりますよね。心が広いから誰でも反対しない者は味方だよって、心広い気持ちで言ってるんじゃないわけです、ね、だからとは反対しない、なんだろう、どう言えばいいのかな、仲間のようで実は味方じゃないっていうケースもあるわけで、イエスは主ですって、みんな言ってるけど、それだけで仲間かって、異端も仲間かってね、異端だってイエスは主って言うわけですから、じゃあそれだけで反対しない、イエスは嫌いだとか反対しないから仲間かって、いや違いますよね、それは無理。よろしいですか。この40節、反対しない者は味方だというイエス様の言葉はこの場合に通用しているわけであって、どんな場合にでも当てはまる真理というわけではないということですよ。ちなみにこの話の裏には何があるかというと、弟子たちのジェラシーがあるんですよ、嫉妬ね。何が嫉妬なのかって言ったら、ちょっと戻っていただいて9章の17、18節見てください。9章の17、18節お読みします。すると群衆の一人がイエスに答えて言った、 先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。その霊が息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。ああがっかりね、弟子たち悪霊追い出しに失敗したんですよ。できなかった。で弟子たちね、どうしてでしょうかってイエス様に質問したわけでしょ。それが28-29ですね。イエスが家に入られると弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この種のものはっていうのはもう前々回ぐらいに話したことなので割愛しますが、とにかくね、なぜ私たちには追い出せなかったんですかって、このイエス様の返事を弟子たちが理解したとは到底思えませんよ。この29節ね、これがどういう意味なのかってかなり難しい問題だったわけじゃないですか。弟子たちに理解できたとは思いません。でその後弟子たちが一番偉いの誰だって口論というか論争になってるわけでしょね。悪霊追い出しに失敗した、どうしてなのか理解できなかった、なのに俺が一番偉いんだって言い張ってるんですよ、ね、そんな状況で弟子でないやつが悪霊を追い出しているって、ちくしょうって思うわけじゃないですか。他の、ね、ペテロたちからとってはですよ、ね、嫉妬する、俺たちにはできなかったのに、それでも俺たちの中で誰が一番偉いかって言ったら俺なのに、なんであんなペーペーが弟子でもないやつが悪霊を追い出してるんだ、くっそーって、それでやめさせた。プライドが傷ついたんですよ。だからイエス様はそれに対して苦言を呈する意味も込めて、いやいや彼はね、弟子の群れに加わっていないだけでキリストを受け入れてるんだって、その証拠に悪霊を追い出せてるじゃないかって、彼は味方だって、弟子たちを諭す意味でもね言ってるわけです。よろしいでしょうか。続いて41節、あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。これもですね、キリストを受け入れるということに関することなんですけれども、でイエス様はこれは確かなことだと、間違いないっておっしゃってるんですね。何がですか、何が間違いないって言ってるんでしょうか。キリストの弟子に、まあクリスチャンにね、水一杯でも飲ませたらその人は救われるって言ってるんですか。そう言ってますか。どうでしょう。これ確かなことってイエス様おっしゃってるんですよね。キリストの弟子だから、じゃあ水一杯飲みなさいって言ってくれるなら、その人は決して報いを失わない、救われるって言ってますか。もしそれで救われるんだったら世話ないですよね。水一杯あげるだけで救われる、天国に入れるんだったら水いくらでもあげますよ。もう欲しいならバケツであげるから、バケツで、これでこんだけバケツでいっぱい水飲んだら確実に天国が入れますよね。いやそしたらね、もう何も心配いらないでしょ。聖書なんかもう一生懸命勉強しなくったっていいし、信仰の戦いをね頑張らなくったっていいし、なんなら教会にも行かなくったっていいかもしれない。もうだって天国って決まってるんだったらですよ、ね、もうなんかバタバタジタバタする必要ないじゃないですか。じゃあバケツダメならもうお風呂の浴槽ごと飲んでって、ね、確実に救われたいから水飲んでって。はい、真面目な話 いや不真面目に話してるつもりはないんですけど、クリスチャンに水一杯飲ませたら決して報いを失うことがない、救われるんですか。これ確かだってイエス様おっしゃってるんですからね。ですから忘れてはいけないんですよ、救いの条件は何かということを忘れてはならないんです。たとえね、もしかしたらこれで救われるんかなって思うような言葉が他にどっかにあったとしてもね、絶対的な条件を崩しちゃダメなんですよ。救われるための条件は何か、それを忘れてはいけないんです。何ですか条件。親切な人になることですか、善人になることですか。そうしたら救われるんですか。はいそうですっていう牧師いるんですよ。本当ですよ。あのボランティアしている人たちを見てね、ご飯食べさせてやってる、ね、でクリスチャンの人を呼んでね、ほらほらほら見てごらんって、ああいう人が天国に行くんだよって。はは、そんな救いの条件でしたっけ。キリストを信じ、悔い改めてキリストを信じることじゃなかったんでしたっけ。いや、イシュは言われた、この小さいもののうちの一人にしたことは私にしたことなのである。そう、かわいそうな人の面倒を見てあげる、それがイエス様にしたこと、救われる。いやそうですか。似たような言葉ここにありますよね。42節見てください。これはまあ本来なら来週話すことなんですけど、ちょっとフライングで42節、また私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれた方がマシです。よく見ていただきたいわけですね。なんて書いてあるか、小さいもののうちの一人にっていう同じフレーズね、条件がある。私を信じるこの小さい者たちの一人になんですよ。つまりイエス様を信じているこの小さい者って、ああ小さいな、この人は身長1メートルしかないな、小さいねって、そんな小さいの意味じゃないですよ。本当にね、取るに足りない、もう弱くって何もできない、証し、駅前で証し、そんなことできない、伝道、そんなことできない、ただただ弱い私、信仰の私はイエス様にすがるしかない、ただイエス様の憐れみにすがって天国に入るしかないんですっていう、そんな小さなクリスチャンのことを言ってるわけですよ。よろしいですかね。そんな小さなクリスチャンをどうするべきだって、つまずかせたらあかんって言ってるわけでしょ。つまりそんなね、あんた伝道もできないんだったら地獄だよなんていうふうにしちゃいけないわけであって、伝道できない、でもねイエス様の憐れみにすがって天国に入りましょうねって、どうやったら天国入れますかって、こう純粋な信仰を保ったら天国入れるのよ、あなたにもできるよって、証しできなくったって、駅前で何も喋れなくったって、この純粋な信仰を守ったら天国入れるよっていうふうに、この弱いクリスチャンをね天国に導く、それが大事だって話ですよ。それどころか逆にその弱いクリスチャンをつまずかせて滅びに至らせるっていうのは、そんなことをするなら死んだ方がマシだって、その人はね、これ前にも何回か話していることなんですけども、死んだ方がマシだって、うわイエス様厳しいって思うかもしれませんけれども、でなんで死んだ方がマシかって言ったら、両方とも救われるからですよね、弱い人はつまずかせられる前に、ね、つまずかせられて信仰を失ってしまう前に、この人が死んでくれたらね、この人はなんとかかんとか天国に入れるし、このつまずかせる人はね、そんな悪事を行う前に死んだ方が信仰を保ったまま天国に入れるから、そっちの方がよっぽどマシだって。ですから、ね、 この小さい者たちの一人にしたことは私にしたことだっていう教えもあるわけですけど、それは別にホームレスの助けを、ね、しましょうってそんなことを言ってるわけじゃないんですよ。小さく弱い人のためにって、ね、家のない人に、ね、食事をあげましょうってそんなことを言ってるんじゃないんですよ。だからホームレスの世話するなって言ってるんじゃないですよ。私はね、するなと言ってるんじゃないんです。イエス様はしろと言ってるんじゃないんですよ。ホームレスの世話をね、しなさいって言ってるんじゃないんですよ。で、私はホームレスの世話をするなって言ってるんじゃないんですよ。わかります？結局同じというか、なんていうかね、話を戻しますが、クリスチャンに水を一杯飲ませたら救われるんでしょうか。まあね、草じゃないんだから、 水かけて、あ、生き返った、救われたって。雑草もね、雨降ったらもう生き生きしますけど、クリスチャンもそういう風なんですかって。いや、イエス様何をおっしゃってるかね、このキリストの弟子に水一杯飲ませたら報いを失うことがないって言ってるんですよ。決してね、報いって何ですか。報い、お中元とかですか。毎年必ずお中元もらえる。報いってそれはですよ、報酬なんですよ。パウロがローマ書でね、罪から来る報酬は死ですって言ってるでしょ。報酬、報いなんですよ。罪の報いは死なんです。報酬なんです、報いっていうのはね。いい面でも悪い面でもですよ、報酬です。さあ、どんな報酬ですか。そりゃ救いでしょう。違いますね。なんで違うか分かりますか。救いというのは報酬じゃないんですよ。救いは何かしたからご褒美もらう、それが救いじゃないんですよ。行動によって、行動に対する、報いじゃないんですよ。救いは、救いは恵みなんです、ね、何の行いもないのに救われたって、それが恵みでしょ。エペソ書にそう言われてるじゃないですか。行いによらず恵みによって救われるんだって。だから行いによるっていうなら、それは報酬、報いですよ。でも私たちは何の行いもなく、ただ悔い改めますっていうだけで恵みによって救われるわけですよ。だから報酬、報いというのは救いのことではないわけです。じゃあ救いでないなら報いって何ですか。富、地位、名誉。まあそもそもから考えてください。まずですよ、キリストの弟子を受け入れるからこそ水一杯飲みなさいって言うんですよね。そうでしょ、ね、もしもキリストとキリストの弟子に対して敵対してるなら水やりませんもんね、そのまま喉乾いて死ねって、喉乾いて死ぬかどうか分からんけども、ね、干からびて死ねってね、そういう立ち位置じゃないですか。だけど、あ、かわいそうに水飲みなさいってね、ここに水、最後に残った一杯の水があるから、これ私も飲みたいけどあなたにあげるから飲みなさいって言ってくれるキリストの弟子だからっていうことは、その人は弟子を、ね、キリストの弟子を受け入れているということ、それはすなわちキリストを受け入れているってことです。それを言ってるのが37節ね、37節からの連続した話ですからね。37節、誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば私を受け入れるのですって、この通りなんですよ。この幼子たちっていうのをね、キリストの弟子って置き換えればそのこと まあまあまあ理解できるでしょ。このキリストの弟子をね、ああかわいそうに喉渇いてるって受け入れて水飲ませてやるならば、その人はキリストを受け入れているんだって。キリストの弟子に水一杯飲ませてくれる人はキリストを受け入れてる人なんだって。ただこの37節の前半と後半はイコールではない2段階だということを、先週ねお話ししたはずです。2段階です。2段階といえば思い出しますね、ありましたでしょ、何がどこに。マルコ8章です。これも見てください。8章の23節から25節、マルコ8章の23節から25節、よろしいですか。マルコ8章23節から25節、イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そしてその両眼に唾をつけ、両手を彼に当ててやって、何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスはもう一度彼の両眼に両手を当てられた。そして彼が見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった、ね、これをね、ある人はね、目の癒しには2段階必要なんだって、なんか確信持っているかのように言うわけですけど、なんで全能の神がそんな手こずるんですかって、1回で癒せよって話じゃないですか、ね、だからこれはね、霊的な目が開かれるということを、悟りの2段階を表すための出来事なんですよ。イエス様にはね、触れなくったって癒すことができる、心で思うだけで癒すことができる、ね、だけどここなんで2段階で癒すんですか。霊的な悟り、霊的に目が開かれる、それが2段階あるっていうことを表しているわけですよね。それ話しましたけども、つまり、最初はね、人が見えます、ぼんやりだけど木かな、いやいや歩いてるから人だなって分かるって、これが何を意味してるかって言ったら、イエスはキリストだって認める段階ですよね。ぼんやりなんですよ、まだ認めただけ、イエスはキリストだって認めただけで、キリストというお方が自分にどう関係があるのかそこまで分からない。イエス様はキリストだって認めた。例えばあのポンテオピラトもだってそうでしょ。このイエス様に対してね、この男はユダヤの王であるって、ね、ユダヤの王キリストってその十字架に札かけたわけじゃないですか、ね、だからイエスはキリストだって認めた、ぼんやり人が見えてるっていう状態でもまだ悟ってないんです、完全にはね。で次の段階で、どうなったかって言ったら、すべてのものがはっきり見えるようになった。何が分かったかって、このイエスはキリストだけど、このキリストが私の主だってはっきり分かる段階、それが霊的な目の開かれる2段階、本当の意味でキリストを受け入れるという段階まであるわけですよね。わかりますね。だから弟子たちに水をやるということはですよ、キリストを受け入れてるわけですよね。イエスはキリストだって認めてる第一段階なんですよ、弟子たちに水をやるというのは。いいですか。イエスはキリストだって認めた第一段階なんです、弟子に水をやるというのは。でそうしたらね、必ず報いがあるって。どんな報いがあるんですか。その行動に対する報酬があるんですよ。イエスはキリストだと認めたそのことに対する報酬は何か。それは第一段階まで来たならば、次の第二段階に行くチャンスが与えられるっていう報酬、わかりますか。イエスはキリストだと認めたならば、そのキリストを自分の我が主と受け入れるっていうところまで行かなきゃいけない。さっきの目の癒しの第二段階と同じようにね。だから第一段階まで来てない人はね、二段階行けないでしょ、飛び級行けないんですよ、残念ながら、ね、だから第一段階まで来た、イエスはキリストだと認めることができたならば、あとはもう一歩だって、あともう少しで本物の弟子になることができる、そのチャンスは必ずあるって。それを失うことは決してないって。 キリストを自らの主とすることができるチャンスは備えられている。必ず。キリストだと認めたならば、そのキリストを我が主とせよと。そのチャンスは必ずある。確かだ。ただそのチャンスをね、ものにできるかどうかはその人自身にかかってくるわけで、わかりませんよ。さっきも言いましたけど、ポンテオピラトはイエスはユダヤの王キリストだって認めたんですよ。だけどそのイエスを我が主とはしなかったでしょ。それはもうね、第二段階行けなかったのはその人自身の問題ですよ。でもそのチャンスはあるんだってこと。キリストの弟子を受け入れた人にはね。じゃあどうすればそのチャンスをものにできるのかでありますけども、それはもちろんね、御言葉の真実にとどまること、それに尽きるわけですよ。イエス様がヨハネの8章で言われたように、あなた方がもし本当に私の言葉にとどまるならば、あなた方は弟子だって。ただ信じてる、イエスをキリストと認めたに過ぎないようなレベルの人じゃなくて、本当の弟子だ。イエス様がおっしゃった言葉だと思いますが、光のあるうちに光の中を歩めというね、せっかく第一段階、到達できたんだったら、そのチャンスをものにして第二段階まで進めと。早く本当の弟子になれとね。早く本当の弟子になれ。だってこの場面がどういう場面であるかをね、もう一度思い起こしてください。弟子の群れには加わってないけど、キリストを信じている人がいるっていう、そういう場面でしょ、ね、キリストを信じているんなら早く本当の弟子になれっていう場面なんですよ。ですから私たちはですね、もちろんキリストに反対するものではありません。キリストを受け入れているわけですから、私たちはキリストに反対するものではない。だけどもキリストに反対しないだけで味方にもなってなかったらいけないわけですよね。私たちはキリストに反対しないものではなくって、キリストの味方であるべきなんですね。ですから私たちは御言葉の上面ではなくって、真実にとどまってキリストを我が人生の主として歩み続けましょう。お祈りしたいと思います。
私の願い、主へ
心。